6月7日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まず今日お伝えする主な項目です。日本企業16社を相手に元徴用工とその遺族85人が起こしていた損害賠償訴訟で、ソウル中央地方裁判所は原告側の請求を退ける判決を言い渡しました。土地住宅公社の職員による不動産投機事件を受けて、政府は公社の役割を見直し、組織や人員を縮小する刷新案をまとめました。人気グループ BTS 防弾少年団の中国のファンクラブの人たちがフェスティバルを開催し、中国で再び韓流文化が広がるか注目されています。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。韓国の元徴用工と遺族らが日本企業16社を相手に損害賠償を求めて起こした裁判で、ソウル中央地方裁判所は7日原告の請求を退ける判決を言い渡しました。この裁判は元徴用工や遺族85人が新日鉄住金、現在の日本製鉄や三菱重工業など日本企業16社を相手に損害賠償を求めて6年前に起こしたものです。ソウル地裁は判決文で、1965年の韓日請求権協定によって個々人の請求権が消滅したとは言い難いが、訴訟で請求権を行使することはできないとしました。元徴用工訴訟をめぐっては、最高裁にあたる大法院が2018年に新日鉄住金、現在の日本製鉄と三菱重工業に賠償を命じる判決を出し確定していますが、今回はこの大法院判決と異なる判決が出たことになりました。原告側は判決を不服として控訴する意向を示しました。北韓が韓米合同軍事演習の中止を対話再開の条件の一つとして挙げている中、イ・ジェミョン統一部長官は8月に控えている合同軍事演習をめぐって柔軟な調整が必要だという認識を示し、注目が集まっています。北韓の朝鮮中央テレビは今年1月初めに、アメリカとの合同軍事演習の中止など我々の度重なる要求を度外視していると報じています。韓国とアメリカは今年3月の合同軍事演習は新型コロナウイルスの影響で例年より縮小して実施しましたが、8月の軍事演習については新型コロナワクチンの接種で実際の訓練が可能になったのではないかという見方が出ています。これに対して一部では演習の中止または縮小によって対話の糸口を見出さなければならないという声も出ています。こうした中、イ・ジェミョン統一部長官は KBS の番組に出演し、どんな場合でも合同軍事演習が韓半島の緊張の高まりにつながることを望まない、このため韓国政府は最大限柔軟に政策的な調整を行わなければならないという認識を示しました。ただ戦時作戦統制権の移管に向けた合同軍事演習の必要性などを総合的に考慮しなければならないとして、北韓に対しても柔軟なアプローチを促しました。G7 主要7カ国の財務相会議は5日共同声明を発表し、国境を越えて活動する巨大 IT 企業の税逃れを防ぐ新たな国際課税ルールについて合意しました。共同声明では Google や Apple、Amazon といった巨大 IT 企業などの税逃れを防ぐ新たな国際課税ルールとして、法人税の最低税率を 15% 以上とすることが盛り込まれました。また会社が所在している国だけでなく、事業を展開する国でも課税することで合意しました。韓国の場合は、 海外法人が上げた収益に対する法人税を該当国に支払うことを認めてきたため、大きな影響はないとみられます。ただ、韓国経済は大企業や輸出が中心となっていることから、最終的な合意案が出されるまで注意深く見守る必要があります。韓国土地住宅公社の職員による不動産投機事件が発覚したことを受けて、政府は韓国土地住宅公社の役割を見直し、組織や人員を大きく縮小する刷新案をまとめました。刷新案では、まず国土開発に関する情報の流出を遮断するため、公共宅地の立地調査業務を国土交通部に移管します。地域の需要に基づく都市開発業務は地元自治体に移管するなど、住宅福祉や住宅供給に関する業務以外は他の公共機関や自治体などに分散させます。こうした機能の縮小に伴い、人員も 20% 以上削減します。まず職員1000人を削減した後、地方の都市公社と業務が重なる可能性のある地方の支社でさらに1000人削減します。また保有資産の申告を義務付ける対象をすべての職員に広げるほか、実際に使用する目的以外の土地の取得を禁じるということです。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は7日までに新たに485人が確認され、1日の新たな感染者数は土日で検査数が少なかったこともあって6日ぶりに400人台となりました。一方、60歳から64歳までの高齢者と30歳未満の韓国軍兵士を対象とする新型コロナワクチンの1回目の接種が7日から始まりました。対象となる60歳から64歳までの高齢者は395万人で、このうちの 78.8% にあたる311万人が3日までに接種の予約を済ませたということです。60歳から64歳までの高齢者はアストラゼネカ製ワクチンの接種を受けることになります。また30歳未満の韓国軍兵士は35万人でファイザー製ワクチンの接種が行われます。今年の夏は海水温が平年より1度近く高くなり、赤潮発生の時期も早まることが予想されるとして、海洋水産部は養殖場の被害を抑えるための総合対策をまとめました。対策では、自治体による液化炭素供給装置や低層海水供給装置、高度散布装置などの整備に合わせて78億ウォンを支援します。また、今年から2025年までに合わせて19億ウォンを投じて水温予測システムを開発し、チョンラ南道やキョンサンブクトにリアルタイムで水温を観測できる装置20台を設置するということです。アメリカのサード、高高度迎撃ミサイルシステムの韓国配備に対する中国政府の報復措置として取られた、いわゆる厳寒令がまだ解除されていない中、韓国の人気アイドルグループ BTS 防弾少年団の中国のファンクラブによるフェスティバルが開催され、中国で韓流が再び広がるかに関心が集まっています。 BTS の中国のファンクラブの会員らは、 BTS のデビュー8周年を前に韓国観光公社とともにBTS フェスティバルを開催しました。フェスティバルではファンたちが歌やパフォーマンスをカバーしたり、ミュージックビデオや BTS のメンバーたちが訪れたお店などを撮影した動画の上映が行われました。韓国観光公社の北京支社の関係者は、 BTS がグルメ店を紹介すると、ファンたちもそこを訪れようとするため、ファンたちを対象に観光広報をするとより効果的だと考えていると述べています。来年の韓中国交樹立30周年を控えて、韓中両国は今年と来年を韓中文化交流の年と定めていますが、今回のフェスティバルが中国で再び韓流が広がるきっかけになるかどうかに関心が集まっています。以上、クーヘンがお伝えしました。